今日時間の関係もあります。早速御言葉の方に行きたいと思いますけれども、ヨハネの今日15章の、1節から11節のところを主に示されましたので、今日この箇所からメッセージさせていただきたいと思います。ヨハネの福音書15章の1節から11節です。ヨハネの福音書15章の1節から11節、私はブドウの木、あなた方は枝ですというところですけれども、もう有名な箇所ですね。しかし、実はもう伝道的なメッセージであったり文書伝道に合わせてとかいろんなことも考えました。しかし示されたのはこの御言葉のところでした。皆さんは実を結んでいる枝でしょうか。最初から厳しい質問だなと思われるかもしれませんが、皆さんは実を結ばれている枝でしょうか、ね。じゃあどうしたら実を結べ枝になることができるでしょうか。今日このことを共に、御言葉から教えられていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今日萩生田教団をお迎えし、素晴らしい礼拝を持てたこと、証をお聞きできたことを感謝します。また午後には洗礼式も持たれます。主、私たちが今日ある意味救いの実を見ることができることを感謝します。またその姿を見ることができます。またこの文書伝道の働きを通しても多くの実が結ばれていることを祈ることができました。感謝します。しかし私たち一人一人が実を結ぶ枝となっているでしょうか。どのようにしたらもっと実を結ぶことができるでしょうか。主、あなたが教えてください。あなたがブドウの木で、父なる神様、あなたが農夫であると御言葉にありますから、どうぞ私たちに語ってください。期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。失礼します。ヨハネの福音書の15章の1節から11節のところ、先ほど司会者の方と、読みました。またすで、に皆さん何度も読まれたことがある箇所だと思いますけれども、そうですね、少しもう一度読みたいと思います。15章の1節から5節を交互に読みたいと思います。先に私を読みしますので、続いて皆さんお読みください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。
私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶ
あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。皆さん一緒に5節読みましょう。3、はい。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできない。アメン。この御言葉の箇所を読みながら、頭の中にすごくこうブドウの木、私たち、まあ、日本人でも見たことがある方も多いと思います。イメージしやすいです。また 木を見たりですね、いろいろ見ると木があり枝があり実がありっていうのは非常にイメージがしやすいものです。励まされるのと同時に非常に厳しい御言葉にも感じます。先ほども言いました、実を結んでいる枝でしょうかとお聞きしましたが、この同じ15章のところを見ると、厳しいですね。実を結ぶことができませんとか、6節のところとかも見てもですね、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいますとかですね、非常に厳しい言葉も多いんですね。私は燃やされてしまうのかとかですね私は主に切られてしまうのかとか、いろんなことを思ってしまう箇所でもあります。正しくこの場所を理解していくことも非常に大事かなと思いますので、まずいくつか大事なことをご説明していきたいと思います。一つ目のこと、それは実とは何かということです。実とは何でしょうか、ね、え、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除きとありますけれども、じゃあ私は私を通して救われた魂今までにないから、枝で実を結んでないからもうダメかとかですねねえ、どうなんだろうとか思われたことありますでしょうか。ねえ、この実というのをですね、まず一つ見ていきたいと思います。一つ、この実というのは大きく分けて二つの意味があると私は思います。もちろんいろんな解釈があるかもしれませんが、 一つ目のその実というのは御霊の実です。御霊の実、ね、ここで言う実というのは、一つは御霊の実を結ぶということの意味があるかなというふうに思います。ガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節を、開きたいと思います。ガラテヤ5章の22節から23節を共に開きましょう。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。ガラテヤ5章の22節、23節。もう暗記してらっしゃる方も多いと思います。ガラテヤ5章の22節から23節。皆さん一緒に読みましょう。3、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。これらが御霊の実です。もちろんこれ以外にも御霊の実はたくさんあると思います。イエス・キリストから流れるご性質の部分がこの御霊の実です。皆さんの人生を通して、皆さんの生き様を通して御霊の実が結ばれているでしょうか。で、先ほど実を結んでるでしょうかって言ったらですね、厳しい質問に感じたかもしれません。御霊の実は結ばれてるでしょうか。もちろん結べるときと結べないときあるかもしれません。とてもイライラしてしまっているとき、許せない人がいるとき、かつでも一方でですね、とても御言葉から励まされたり、調子が良いとき、ものすごくこう自制ができているなっていうときもあるかもしれません。誠実にできているなっていうときもあるかもしれません。愛にあふれているとき、喜びにあふれているときもあるかもしれません。しかし落胆しているとき、愛がないなと感じるとき、いろいろ私たちアップダウンがあるかもしれません。いや、愛だったら 50%、 喜びだったら 30%、 平安は 10% ぐらいかなとかですね寛容は 80% とか、それぞれによってその度合い、自分でどうかなと思うかもしれません。もちろん比べる対象はイエス様ですけども、人と比べちゃいけませんけれども、私たちそれぞれがこの御霊の実を私たちの生き様を通して結んでいくことができます。この御霊の実というのも本当にこの今の時代においてすごく大事だなということを今週も通しても私も思わされました。ここ最近、ニュースであったりさまざまなことで一つのテーマというのは、一つやっぱり誠実さという部分ですね。闇営業とかですね企業のパワハラとかですね、いろいろあります。私も昨日芸能人の2人の人が会見されたというのニュースをちょっと見たんですけど、ちょっと惹かれる部分があったので、2時間半の記者会見、昨日の夜全部見ました。メッセージの準備終わってからですけど、そこの牧師室とか自分の部屋で見てたんですね。教えられる部分が非常にありました。悪いことしてしまって嘘をつきましたと。ごめんなさいと。でも嘘をついた、あと酔っ払っていて、悪いことしてしまったことに気づきませんでしたってね。酔っ払ってて100万円もらったことに気づきません。まあ気づくだろうと思うんですけど残ったお金が自分の財布には返ったことにも気づきませんでしたって、いや気づくんじゃないかなと思ったりも、突っ込みどころもありましたけれども、でも悪いこと、その後で嘘を何度もラジオとかテレビでついてしまって、謝罪会見をしたかった、したかった、でもそれを会社が認めてくれなかった、会社の方も嘘をつかれていたっていうふうに言うわけなんですけど、まあ、泣きながら自分のもう芸人生活を半分半ば諦めるようなぐらいで、謝罪会見をしていました。もちろん彼らにも非はあると思います。悪いことをしてしまったのは事実です。聖書にも罪は罪ですので、そのことを私はなんか良い会見をしたら急に 100% 逆転する傾向が最近日本あるんですね。すっごい責められてたと思ったら、良い会見したらコロッと変わったりですね、逆にちょっとふてぶてしい会見をするともっと叩かれて、もう本当に生きていくのが困難なぐらい叩かれるというネット社会になってます。私は悪かった部分は悪かったと思います。でもどうでしょう、罪を犯して、嘘をついてしまったという時に彼らは苦しかったってね、早く謝罪をしたかったけどさせてもらえない、その苦しさの中でもう会社をクビになってでも記者会見をしたかったんですっていうふうに、お詫び会見をしてらっしゃいました。そのところを見た時に、やっぱり私たち本当にその誠実さっていうのが問われる時代に、なってきたなっていうふうに思います。誠実さ、また一貫性ということもできますね。ずっと同じスタンスを、姿勢を私たちできるかどうか、難しいですね、なかなかね。いつもこの御霊の実を表していくことができればと思うんですけれども、いつもこの誠実であることができるのかどうかね、そのことを昨日ニュースを見ながら思わされました。また先週、まあ、 もうすでに会見があったので言えますけど、岐阜市長の柴橋市長の方からも個人的にメールも来て、岐阜市の方で自殺された子がいたり、またがんという告知が検査の結果出ていたんだけども伝えることができてなくて、それで亡くなった方がいて、そのことを市長としてお詫びの会見をそれぞれしたいと思いますということ、そしてそれぞれの方々のところに足を運んでいきたい、お詫びをしていきたいと思いますという、そのためにお祈りくださいというメールが来ました。お祈りしていました。ある意味その姿を見ながら誠実さを正直感じます。彼はもうクリスチャンで、私の、ね、就任式の時も来てくださって素晴らしい証しもしてくださいましたけども、政治家として、自分の身の安全とかですね、将来のことを考えていくと、もうお詫び会見をすると叩かれる可能性もあるし、足で向いていてもどう言われるか分からなかったと思います。でも市長として全責任の一番上の者としてお詫びしたいという気持ちを彼は表していました。もちろんいろんな考えがあると思います。柴橋市長自身が犯した罪ではないんじゃないかとか、犯した問題ではないんじゃないかという人もいるでしょう。でも誠実に対応したいという、その心というのは非常に私自身感銘を受けました。自分を守るというのが多くなっている時代の中で、足を出向いてお詫びしたい、そしてまたそれを心からしていきたいと願う、その姿を見たときに誠実さというのを私自身は感じました。私たち自身もこのいろんな、ね、度合いは違うと思います。それぞれの生活の中で、今は誠実という部分のところから今お伝えしましたが、御霊の実一つ一つ挙げていったら、私メッセージこれ多分1年かかって順番にシリーズでできるぐらいだと思うんですけど、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制、御霊の実皆さんの人生を通して生活を通して結んでるでしょうか。何かがあった時にすぐ主の前に誠実に行くことができるでしょうか。罪を悔い改めることができるでしょうか。もし相手に何かしてしまったら、その人にお詫びをしたり許すことができるでしょうか。嘘をしてしまって1ヶ月間黙っていたと、本当に苦しんで余計問題が大きくなってしまう、ね、そのような問題を犯した方々は、もちろんクリスチャンではないですけど、私たちクリスチャンも同じように神様の前にアダムとエバが罪を犯してしまった時に、いや私ではなくて妻がとかね、蛇がとか、また主がどこにいるんだと言われた時に隠してしまう、それが人の実は性質ですね、罪の性質です。私たちそこの部分を主の前に明け渡して、この御霊の実を結んでいく必要があると思います。そしてこのブドウの木と私たちが枝であるということ、本当に大きな力です。イエス・キリストのブドウの木にしっかりと私たちがつながっている枝であるならば、この御霊の実を結んでいくことができると思います。そしてもう一つの実に行きたいと思います。ヨハネの福音書の15章のもう一度戻っていきたいと思います、ね、8節のところを、ぜひ一緒に見ましょう。ヨハネの福音書15章の8節を皆さんもう一度一緒に読みたいと思います。3、はい。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります、ね、ここで言っている明確なことは、御霊の実だけではなくて、やはり救いの実ということもあるということです。ですので、実というのは、御霊の実、そしてやはり救いの実というのも、ここで書いてある大きなことです。むしろ、救いの実のことについて書いてあるのが事実大きいです。ね、ここを見るときに、8節見ると、あなた方が多くの実を結び、その実が私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになりますということですから、やはり私たちを通して、救われる魂が起こされていくこと、そしてその救われる魂が弟子となり、さらに実を結んでいくということ、そのことは明らかです、ね、御霊の実だけを追い求めるんじゃなくて、やはり救いの実が私たちを通して起こっていくことが大事です。しかし私たちを通して救われる魂が起こっていくためには、先ほどの御霊の実が非常に大事な要素だと思います。どうでしょう、先ほどの萩生田兄弟の最初のその命の言葉者の最初のその宣教師の先生のお姿を聞いたときに、まさに御霊の実を多く結ばれている方ですよね。その宣教師の先生の姿、誠実さ、また本当にその愛にあふれた、喜びにあふれたお姿、私たちもその御霊の実を結んでいるのであれば、私たちを通してこの救いの実を見ていくことができるでしょう。そして私たちはただクリスチャンとして良いクリスチャンというだけではなくて、やはり福音を述べ伝えていく必要があります。 ヨハネの福音書15章の16節、同じページですので一緒に読みたいと思います。ヨハネの福音書15章の16節、ちょっと長いですが一緒に見ましょう。3、はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。アーメン。ここにいる皆さんは選ばれたものです。主は私たちを通して救われる魂が起きるように、起こされるように願っておられます。それが誰かというのはあえて私は言いません。それはイエス様だけはご存知です。しかし私たちを選んでくださったのは主です。私たちを枝としてくださったのはイエス様だということです。私たちが選んだのではないんですね。もちろん私たちはイエスキリストを信じるか信じないかの決断はされた、もしくはこれからされる方もあるかもしれません。しかし、イエス様ご自身が私たちを選んでくださったことをまず感謝しましょう。ちょっと隣の方にあなたは選ばれてますと言いましょう。あなたは選ばれています。あなたは選ばれています。私たちついついね、実を結べてないとなると私はダメなんじゃないかとか選ばれてないんじゃないかと弱気になってしまう時があります。でも今日かなえちゃんが洗礼を受けられます。一人の若い魂が救いに導かれるために、もちろん後で救いの証をしてくれます。私はもう事前に読んでるのですでに恵まれてますけれども、かなえちゃんが救われていく、また決断をしていく、洗礼を受けていくにあたっての経緯の中でも、もちろんお父さんの信仰、またお兄ちゃんが去年洗礼を受け、そして CS の先生方、KP の先生方が長年育てられたこと、またユースのみんなが励ましてあげたこと、年配の方々、壮年の皆さん、さまざまな世代の方々がかなえちゃんのために声をかけてあげたこと、今日私たちは一つの実を結ぶことが、まあ、もうすでに救われてるんですけども一つの実として公にされるこの洗礼を彼女は受けます。でも確かに三幸兄弟の子供さんということで、その枝のようなイメージが私たちあるかもしれませんが、私たちは全員がこのイエスキリストのブドウの木の枝です。私たち全員が共に結んだ実であることを感謝しましょう。ある人は友達を誘うのが得意な人がいるかもしれません。ユースだったらヤコちゃんとかね、友達をたくさん誘ってきてくれたり、この前もねギフアップにも友達が来てくれました。ある人は来た人を歓迎してあげるのが得意な人がいるでしょう。ある人は下準備をして、この前もギフアップやった時もケーキやクッキーを焼いてきてくれたユースの子もいたり、励ましのメールを送ってくれた子たちもいました。手書きではがきを送ったり、さまざまな本当にいろんな奉仕をみんながしていました。その姿のその御霊の実に対する答えが一つ救いの実だと思います。私たちはこの救いの実を願っていく必要があります。そしてぜひ皆さんの家族が、友人が救われることを願っていきましょう。続けて祈り続けていく、願い続けていく、その魂が枝となっていくか、実を結ぶかどうかはもう主に委ねましょう。しかし私たちにできることは喜んで主の前にしていきたいと思います。御霊の実、そして救いの実を心から願っていきたいと思います。さあ、そして少し一個神学的な話のところを説明だけしたいと思います。それは実を結んでないと取り除かれてしまうのかどうかという疑問にはやはり一度答えないといけないかなと思いますね。思ったことないですか？取り除かれるのかな私っていうところですね。いくつかいろんな解釈があります。ある人は、クリスチャンとしても実を結んでない人は裁かれますと、投げ捨てられるんですという解釈をする方もあったりもするのも事実です。そのような本もあります。いや、取り除くというのは当時のブドウの機能で、こう枝で、実を結ばない枝は取り除かれて違うところにこう植えられて、そこからまた新しくとか、なんか接ぎ木されてとかっていう話も聞かれた方があるかもしれません。そういう解釈をする方もあります。いろんな解釈が実際あるのも事実なんです。しかし私、このヨハネの福音書15章1節から11節を見たり、またいろんな本を読む中でも、一つ言えることは、実を結べてない、全く実を結べてない枝っていうのは、もう幹から全く養分を得てない枝だってことです。触ったらポロッと落ちるような枝ってことですよね。もうくっついてるかくっついてないか、もしくはもう落ちてしまってる枝って意味合いです。そしてこのヨハネの福音書の1節から11節のところ全体を見ていくと分かるのは、この投げ捨てられて燃えるっていうのは、明らかに燃えるゲヘナの部分であったり裁きのことを言っていますので、救われてない魂のことを言っているということができるかと思います。ね、少しでもイエスキリストに ある意味つながっているんであれば、御霊の実を少しでも結ぶことできるんじゃないかなと思うんですよね。ね、もちろん救いの実だけを見てたらね、一生涯に対してそんなに導けてないとかなるかもしれません。でもそういうことではなくて、もし御霊の実も含めて皆さんが思われたり、またもしくは皆さんが直接誰か家族や友人が救われたわけじゃなくても、皆さんが教会で声をかけたり祈ったり励ました方が救われる、ね、そのような姿があったら、私たちは共にその実を結ぶことに関わったと思いますね。ですので、まずここで取り除かれるとか燃やされるっていうのは、救われてない魂のことを言っているなということを私は言いたいと思います。そしてそうでない、イエス・キリストによって救われた枝で、しかしあまり実を結べてなかったり、辛くもつながっているというね、自分はそうかなと思われる方もあるかもしれませんが、そういうものに関しては2節にこう書いてあります。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいますと書いてあります。私たちの人生の中で刈り込みを経験する時があります。主からいらない部分を取り除かれたり、罪の部分をえぐられたり、悔い改めに導かれたり、また人生の中で困難試練があるときに、主の刈り込みだなと思うときがあるかもしれません。しかしイエス様、また父なる神様から見たときに、私たちの人生で時に刈り込みが必要なときはあります。例えば以前、私の子がトマトとか何か種をこう撒いたりするときにですね、種をいっぱい撒くわけですけど、芽はいっぱい出すわけですね。プランターとか畑とかでこう芽はいっぱい出します。でもそこで間引かないと、本当は全部が実を結ぶに作られてるはずなんですけど、間引かないと大きな実を結ぶことできないですね。どれもかわいそうだから抜いちゃかわいそうって残すとですね、全部実を結べなくなっちゃうんですね。選んで1個か2個だけにして水をあげ続けると、地面から養分を得て実を結んでいく、ね、同じようによく果樹園で働いてる方も枝の刈り込みをします。そうすると大きな実を結んだりしていくために、そういうのが必要だっていう時があります。もうそれは決して私たちクリスチャンでいうと、じゃあたくさんの人を導ける方だけ残されて他の人は全部刈りに取られるとか、そういう意味ではないです。私たち全員が枝ですというふうに主は言ってくださっています。しかし私たちの人生の中で刈り込みの時があるかもしれません。その時は主に素直に罪を悔い改める部分があったり、また試練の中で主をより頼むことをしていく必要があると思います。その時に私たちはより多くの実を結んでいくことができます。先ほど言った芸能人の方々とか、また芝師匠のこととか、いろんなことも話しましたけども、その姿を見るときにも、私たち刈り込みの主がね、私たちに刈り込みをなさるときに、素直にそれを受け取ること、そしてそれに応答していくことは本当に大事です。悔い改めなさい、神の国が近づいたからとイエス様言われました。私たちが悔い改めの中を歩むことがなしに、そこに神の国は表すことはできません。ね、もし今主の刈り込みというか、えぐられる部分、削られる部分、ここいらないよって部分、そういう部分があったりしたら、主の前に出ていきましょう。もし時間が必要だとしても、主と一対一でしっかり向き合っていくときに、主がしっかりと示してくださると思います。そして最後に、どうしたら実を結ぶことができるか、3つのことをお話ししてこのメッセージを終えたいと思います。どのようにしたら実を結ぶことができるのか、ね、先ほど実というのは御霊の実と救いの実がありますと言いました。そして実を結ばない枝というのは、救われてない魂のこと、そのことを言ってるんではないかということをお伝えしました。そして私たちが弱っている枝であれば、その主の刈り込みをしっかり受け入れて強くされていくことを言いました。じゃあ私たちがどのようにしたらもっと実を結んでいくことができるでしょうか。御霊の実、そして救いの実をどうしたら見ていくことができるのか。一つ目のこと、それは4節を皆さん一緒に読んでお伝えしたいと思います。4節一緒に見ましょう。3、はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私にとどまりなさいとイエス様言われています。一つ目のこと、それはイエス様と深い交わりを持ちましょう。イエス様との深い交わりを、深いつながりをしっかりと持つことです。当たり前のことですけど、ここで書いてあるとどまるということです。英語ではここはリメインと訳されてきますが、アバイドという言葉がよく使われます。それはなんかとどまるとか残るっていうと、なんかちょっと否定的なというか、なんか弱いようなイメージがあるかもしれません。積極的にくっつく、積極的につながるという意味がここの言葉にはあります。 ね、とどまる、残るっていう、なんか否定的な、なんか進むよりもなんか違うんじゃないかとかね、とどまるとか残るとか現状維持って意味じゃないです。積極的にくっついていくという意味がここの私にとどまりなさいという言葉の中にあります、ね。ここで使われている、ギリシャ語の言葉は違うところのところですね。私の愛は永遠に変わることはありませんという、そういう変わることがないという、そういうところでも使われたりするような言葉です。ね、主は私たちを引き離すことは、ね、ないというふうに書いてあります。何も私たちを主の愛から妨げることはできないとあります。しかし私たち自身が主の方から遠ざかっていくということは事実あり得てしまうんですね。例えば皆さんが毎日聖書を読むのをやめてしまったり、祈ることをやめてしまったり、主の前に先ほど言いました悔い改めることをやめてしまったり、そうしていったら主との深い交わりがだんだんだんだんと去っていきます。しかし私たちが主を求める心があるならば、たとえ迫害が来ても、たとえいろんな攻撃があっても、何も私たちを妨げるものはないというふうにイエス様は言ってくださっています。私たちは積極的に主にとどまるというか、くっついていく必要があります。私はここもうちょっとできれば、私にくっつきなさいというふうに訳してもいいかと思います。皆さんはイエス様にしっかりくっついてるでしょうか。ある時はくっついていく、ある時は離れているような、まあもちろん完全に離れるってことはないわけなんですけども、どうでしょう。なんか台風がやってきたり、なんかしたらこうなんか飛びそうな感じですか。私たち、積極的に主につながっていく必要があります。日々、主にしっかりくっついていくならば、一日一日の積み重ねだと思います。木の枝も、ブドウの木の枝も、一日であっという間にすごく太くなることはありません。少しずつ少しずつ目に見えない形だと思います。NHK とかなんかのこう生物の番組とかを見るとですね、なんか早送りでなんか生物が成長していく様子が出るの見たことありますか？なんかこうバババババと葉っぱが大きくなったり木がこう大きくなったりって、私、まあ、過去に何回か見たことあります。一日一日比べてたらあんまり比べてもわからないわけですけども、でも少しずつ少しずつ大きくなるわけですね。さっきもかなえちゃんがこの時に私の妻と背が身長同じぐらいで抜かれたかなとか話しましたけれども、一日一日どれだけ背が伸びたか私たちは分かりませんが、しかし、ね、少しずつ少しずつ伸びていってるわけですね。なので、妻、ごめんなさい、かなえちゃんの身長が日々伸びてるのは私たち分からないわけなんですけども、一日一日だと。でも、その積み重ねがあるわけですね。私たちの信仰も同じです。一日一日の使徒の交わり、御言葉を読んだり祈りっていうのは一枚の紙のように薄っぺらい感じかもしれません。しかしこれが100枚、200枚、1000枚とつながっていくとすごい分厚さになりますね。日々主にとどまっているかどうか、それが私たちの信仰のステップの大きなものです。日々私たちは積極的に主とつながっていきましょう。日曜日だけ教会に行くとか、まあもちろん日曜日だけしか教会に来れない方はそれでもいいと思います。平日にも学びがあったりもします。また御言葉も日曜日だけ開くとかじゃなくて毎日開きましょう。時間がなければ別に一節二節でもいいです。この後で下にいただき何か御言葉のカードとかいろんなものカレンダーとかあるでしょうか。いろんなものでも何でもいいです。御言葉をまず毎日見ていくこと、祈っていくこと、祈りの時間も一日もちろん15分とか20分デボーションしましょうとか、夜祈りましょうとか、聖書を通読していきましょう。たくさん私も言いたいことあります。それらは一つ一つ主につながるために大事なことです。しかし毎日つながり続けることができるように皆さんの中で考えていきましょう。そして小さなステップからぜひ、今朝1分ぐらい祈ってるかなって方はぜひもう少し祈れるようにしていきましょう。朝出勤する前の車で賛美を流しながら祈りながら行くとか、様々な形で私たちは旬とつながっていくことができます。枝は幹とつながって養分を得ることができなければ成長することはできません。枝が自ら幹から養分を得ることを避けるならば成長することはできません。多少なんか枝に力が残っている間はね、折れた枝とかこう何かをこう水に差しておくと少しの間だけ生きたりするときありますよね。枝自体が今までに溜めた力で多少なんとなくやっていける部分があるかもしれませんが、皆さんも経験したことがあると思います。イエス様と交わることなしに、なんか少しの期間は大丈夫かもしれませんけれども、ごまかしが効かないときがやってきます。実そういうことを経験されたことあるでしょうか。私も経験したことがあります。しっかりと主にとどまり続けること、つながり続けること、その積極性を私たちは見ていかないといけません。それが御霊の実を継続的に結ぶために、救われる魂を私たちが見ていくために必要なことです。日々主としっかりとつながっていきたいと思います。そして2つ目のことをお伝えしたいと思います。それは先ほど言いました、私たちはすでに枝とされているということを日々覚えていきましょう。私たちはすでに枝とされているんだということです。ある時は枝で、ある時はなんか取り除かれるとかね、そうじゃないです。私たちはもうすでに 枝とされているんだっていう、そのアイデンティティというか、自分自身、自分に常に言いましょう。時にサタンは、いや違うよ、お前なんかダメだって取り除かれて燃やされるんだとかね、お前はもうどうせあの人と比べたら実を結べてないじゃないかとか言ってくるかもしれません。でもそうじゃなくて、私たちはもうすでに枝とされているんだってことを日々主の前で私たちで宣言していきましょう。口にして心の中で宣言していく必要があります。というのは、このヨハネの福音書のこの15章の御言葉は、ノンクリスチャンの人たちに語られたんじゃなくて、クリスチャンの救われた私たち一人一人に語られた御言葉だってことです。この5節のところで、私はブドウの木、あなた方は枝ですと主は言ってくださってるんですね。ある人たちは枝でとか言い方じゃなくて、あなた方は枝ですと救われた私たちにイエス様は言ってくださってます。私は枝なんだっていう、そのことをしっかり受け止めて宣言して生きていく必要があります。先ほど言いました、私たちは選ばれたんですね。先ほど隣の人に選ばれましたと言いました。私たちは主が選んでくださったものだってことを日々問いかけることなしに積極的につながったり、私たちは実を結ぶために、自信を失ってしまうことがないように生きていくために必要です、ね、私たちは枝でもうあるので、さらにしっかりイエス様にくっついていくことができます、ね、そしてそんな私たちにイエス様は4節のところにこう書いてありますね。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。感謝ですね。イエス様自身が、私たちがイエス様とつながり続ける、そしてもっとつながっていきたいという思いを持つときに、イエス様ご自身ももっと私たちとつながりたい、もっと養分を送りたい、もっと実を結んでほしい、その力を主は与えてくださいます。イエス様ご自身が私たちに宣言してくださってます。私もとどまります。アメンですね。イエス様ご自身が私たちをくっついてくださるんですね。自らこの地に来てくださって、十字架にかかってくださり復活してくださった、あのイエス様は自ら私たちのところに来てくださった。そのイエス様の積極的な私たちにとどまりたい、私たちをくっつきたいという思いに私たちも応えていく必要があります。私たちはもうすでに枝とされています。もうすでに実を結ぶように作られています。ねえ、枝が養分を得たら実を結ぶことができるわけですね。私たちは実を結ぶことができるように作られています。アメンですか？ねえ、皆さんに自信があるかどうかではなくて、これは事実です。アメンですか？隣の方に、あなたは実を結ぶことができますと言ってください。大事なことです。ねえ、いやーと思ったりね。サタンがつぶやいてきたりいろいろしますよ。でも私たちはもう枝とされていて、イエス様はとどまります、私は養分を送るよと言ってくださってます。私たちはもう枝とされてるんだ、実を結ぶことができるんだ、そのように作られてるんだ、そのことを私たちは覚えていきましょう。そこに否定的になるならば、それはサタンが働いているまた私たち自身の自我の中で弱さを覚えているかもしれません。日々主とつながって、そして主からこの枝としてのアイデンティティの中に生きていく必要があると思います。そして最後に三つ目のこと、それは実を結ぶことを切に求めていきましょう。実を結ぶことを切に求めていきましょう、ね、実を結ぶことを切に願っていきたいと思います。私たちはもう実を結ぶことができるように作られています。イエス様は私たちを選んでくださいました。もうつながっていることはできます。ただ私たちが日々もっとつながっていきたいと思うかどうか、私たちに委ねられていますが、そこでとどまるんではなくて、やはりイエス様があなた方を選んで私たちを通して実を結ぶようにと言ってくださったように、私たちを通して結ばれる、救われる実、御霊の実を表していきたいと思います。それは今日のこの日にも今週にも起こることだと思います。御霊の実はいつでももちろん結ぶことができます。救いの実も皆さんのそれぞれのを通して、この結ばれていることを切に願っていきましょう。今日私たちはかなえちゃんの洗礼式ありますけれども、次に続く方々が起こされることを期待しましょう。それは皆さんのご家族でしょうか、ご友人でしょうか、もちろん他の外のどなたかも分かりません、ね、先週もギフアップ来るように誘ってたと違う方が、ね、来られたのがありましたね。面白かったね。小学生の子とお母さんが来たんですけど、私たち全然案内渡してなかったんです。 でも玄関のところで私はティーンズのサンプルツアーの宣伝を渡したはずなんだけど、その子が目に留まったのはギフアップの方のタピオカの宣伝の方で、それを持って帰ってお母さんと一緒に来てくれて、喜んでギデオン聖書を持って帰られたんですよ。私お守りのようにこれ毎日持ち歩きますって言ってね、すごい喜んで言われてね、感動しました。で、山田先生がくださったギデオン聖書がその方のいつもカバンに入ってるんだと思うと嬉しいなと思いますね。私たち思いがけないところから実を結ぶこともあるかもしれません。私たち実を結ぶことを切に願っていきましょう。いつかではなくて日々実を結んでいきたいと思います。そして私たち自身が実だってことも覚えましょう。誰かが私たちのために取りなして祈ってくれました。誰かが私たちを育ててくれました。私たち自身も実なんですね。命の言葉社さん100人近い社員の方がおられて、でもその原点はあの宣教師の方の姿だってありました。私たちの教会もボルゲ先生開拓してくださいました。また私たちにも信仰に導いてくださった先輩方、私たち一人一人を育ててくれた CS の先生や、また伝道してくれた友人たちがあるでしょう。その一人一人にとって私たち自身も実なんですね。私たち自身も実なんだ。私自身もその枝となっているんだ。そして私たちはさらに実を結んでいくことができるんだ。そしてその実は共に天に入っていく実です。永遠の友ですね。感謝ですね。地上であるお金とか地上のものっていうのはいつか消えていきます。しかしこのブドウの木の実は永遠です。共に天に行くことができます。ですので地上で私たちが与えられている期間、共にこの実を結んでいくことを願っていく必要があります。いろんな事件や事故も多くある時代です。いつ何があるかわからないなってことも本当に思わされます。そのような中で本当にこの実を結ぶために私たちができることは何でしょうか。もちろん御霊の実も大事です。そして救いの実に関してもぜひ期待していきましょう。もしかしたら皆さんは手紙を書くことや声をかけることやメールで御言葉を送ることや何かかもしれません。しかし私たちが、ね、もちろんこの後でクリスチャンブックスターさんの見ながら伝道の何かのツールを買うことかもしれません。しかしそれらを通して私たちが伝え続けていくのであれば、主が後は実を結ばさせてくださると信じます。誰が救われるか分かりません。聖書に書いてある通りです。しかしイエス様がご存知です。私たちはしかし今のこの与えられている機会を忠実に誠実に生きたいと思います。皆さんは実を見ていきたいですか。雨ですね。ちょっと力がなかった大丈夫ですか。実を見ていきたいですか。雨ですね。私たちは実を結ぶことができるようにされています。もう偉とされています。主につながっていきましょう。その時に私たちは実を結んでいくことができます。今少しだけですねピアノ弾いていただいてしばらく祈りましょうか。まず私たちの人生の中でもっと御霊の実を結ぶことができるように祈りたいと思います。もし悔い改める部分があったり、主にこういう部分が足らないです、この力を与えてください、そのことを祈りましょう。御霊の実が結べるようにまず最初に祈りたいと思います。